Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめに山田さんよりいただきました。妙計さんの心が笑顔になるラジオ、もう毎週楽しみに聞いています。今日はどのようなお話が出るのか、もうワクワクしながらノートと鉛筆をそばに置いています。わあ、ありがとうございます。言葉の贈り物も忘れないように書いています。大変役に立って心が和み、感謝いたします。さて応募いたしましたはがきが当選し、井村屋さんから片手で食べられる羊羹セットが届きました。冷やして食べたらさらに美味しかったです。ありがとうございました。さて伏見に住んでいる私の近く、観光名所でもあり自然が豊かな場所なんです。その自然の中でスマホで写した写真が封筒に入れてありますので見ていただけたらありがたいです。この酒蔵、これ新京都百景の一つにもなっているんです。そして龍馬とお龍の像の写真、雲を写しております。まだまだ暑い日が続いておりますが、お体に気をつけてくださいとのことです。そしてなんと山田さん、折り鶴も、折ってくださったんですね。これも感動しております。早速私本堂にお供えで置かせていただこうと思っております。ありがとうございました。これからも番組を支えてください。さあ続いての方です。空を見上げてさん、わざわざ KBS 京都まで来て、そしてお手紙を届けていただきまして本当にありがとうございます。以前私がね、空を見上げてさんが書いてくださってるこのペンの色が何とも言えない水色で、にじむような字で、これどこのペンなんですかって聞いたところ、わざわざそのことを書いてくださっております。本当にありがとうございます。拝読させていただきますね。わざわざ局まで来てくださり本当にありがとうございます。さあ続いての方です。ひろみさん、ひらかたよりおはがきいただきました。みょうけいさん、スタッフの皆さん、まだまだ暑いですね。体に気をつけてください。これからも楽しい番組お願いしますということで、朝顔のイラストを描いてくださってます。ひろみさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。草津のプリンちゃんさん、ありがとうございます。ファックスをくださいました。妙計さん、スタッフの皆さん、おはようございます。いつも土曜日の8時が楽しみです。わかりやすく癒されます。実は私は誕生日を迎えることができました。今までは何とも思っていなかったんですが、シニアになってからは迎えられることに感謝し、毎年仏様に見守られている気づきをいただきお礼を言っております。来年も迎えられることを願っております。井村さんのあんこが大好きで、冷蔵庫を開けるたびにいただいております。本当に美味しいんです。もちろん小豆バーもいつも冷凍庫に入っておりますとのことです。草津のプリンちゃんさん、改めてお誕生日おめでとうございます。そうですよね、年齢を重ねるたびに、ああ今年もこうして生きることができた、そして来年も生きられるかな、一日一日が尊く貴重になってくるんですよね。なんか老いるのが嫌だではなくって、老いることっていうのは、そういうことに一つ一つ感謝ができる気持ちを持たせてもらうのが老いるという尊さなのかなと私自身も感じております。草津のプリンちゃんさん、ありがとうございます。さあ続いての方です。メールをくださいました。ひろりんさん、ありがとうございます。妙計さん、いつぞやナイフの火をお話ししてましたね。その時私は肥後の神を思い出しました。妙計さんご存知ですか。確か折りたたみのナイフのことですよね。私もね、華道をずっと勉強してた時に、師匠がこれ持ってると便利よということで、ちょっと木を削ぐ時とか、木を切った時の切り口があまりにもハサミの跡で 鋭すぎるので、この庇護の髪でシュッシュッと斜めにね、削いだらいいよっていうふうに言われたので、私自身も持っています。ヒロリンさんは鉛筆を削るのに使ってたことが懐かしかったですとのことです。わー、ありがとうございます。いろんな知恵をいただきますね。さあ、続いての方です。メロンライムさん、ありがとうございます。毎日暑いですね。頭が働かなくって困っています。食べるのも誰か作ってくれないかな。言葉の使い方、妙慶さん教えていただきました。大事ですよね。妙慶さんの優しい声で癒されていますとのことです。メロンライムさん、本当そうですよね。ご飯ができたよって私も一度でいいのでね、聞いてみたいなと思います。やはり私も、食事を作りながら、でもね、1週間に一度は外食に行かないって家族誘ってるんですね。もう今日はしんどいと思う時には、ちょっとごめん、妙計サボっていいって言ってます。たら、シェアないなって言いながら、しっかりいろんなポイントカードを探しながら、家族のものはもうポイント貯めるのが大好きなものですから、財布から探してここ行こうかって言ってくれるので、とても助かっています。メロンライムさん、本当ね、毎日毎日もう暑くて頭が働かない時があると思うんですが、こういう時には小豆バーで頭を冷やしましょう。シャキッとなりますのでね、ぜひぜひ。さあ、続いての方です。ホイップクリーム大好きさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、そしてリスナーの皆様、おはようございます。わあ、いいですね、ありがとうございます。せっかく楽しみにしていた琵琶の実をすべて取られたというリスナーさんのメッセージありましたよね。私にも同じような経験があります。私の場合は隣の家にできた琵琶だったんですが、枝が少し我が家にかかっており、実もできていました。運よく実が落ちたらええのになと思って、癒しい気持ちで、生育を見守っておりました。いよいよ実もオレンジ色に近づき、明日あたりが食べ頃かと楽しみにしていたら、次の日日中にガサゴソと音が鳴ります。お隣さんが収穫を始めたのかな、おこぼれないかなと見ていたら、なんとカラスでした。カラスたちも食べ頃を見計らったように集まって、30分ほどで全てを食べ尽くしたんです。だから、もしかしたらリスナーの方、カラスの仕業かもしれませんねとのことです。わあ、貴重な情報ありがとうございます。人間さんはね、ダメだよな食べたらって待ってたのに、しっかりカラスから奪われたんですね。なんとかこう取られない方法ってないですかね。また知恵があったらどなたか教えてください。ホイップクリーム大好きさん、ありがとうございます。さあ、続いての方です。アマガエルさん、ファックスをいただきました。妙慶さん、毎週心が穏やかに、してくださって本当にありがとうございます。初めてメールをいたします。主人が87歳の誕生日を病院で迎えました。コロナ感染で寝たきりに、自宅介護してきましたが、令和5年2回目の感染で肺を患い、病院生活となりました。後遺症で言葉が出なくなり、口からの食事はできなくなり、面会に行っても私をじっと見るだけで何もできない状態なんです。友達はお父さん病院で一人で気楽でいいなと言いますが、とのことです。いえいえ、気楽なんてとんでもないです。私ね、いつも思うんですよね。前たまたま郵便局に行った時に、郵便局員の皆さんがおはようございますってこう迎えた時に、あんたら冷房に当たって気楽やなって言っておられるんですが、それを言われたらやっぱり返す言葉がないと思うんですよね。やっぱりこう皆さんをお迎えするには、自分も冷房の部屋にいとかなければいけないですよね。そうなるとやっぱりどうしてもね、嫌味に聞こえてしまいますので、それは辛いです。そうなると、病気で入院をなさってる方は身動きができない状態なんですね。すると 病気を治すためにはまず環境を整えないといけないわけですよね。だから気楽ではないはずです。アマガールさん、お見舞いに来ながら、ああ辛いな辛いなと思いながら、いつもねお見舞いなさってるんですよね。何か新たな治療がないでしょうか。また病院の先生に相談しながら、何かないかな、またいろんな方のね知恵をいただけたらと思っております。その中本当にファックスをくださいましてありがとうございます。さあ続いての方です。富士見よりピッコロさん、ありがとうございます。私は父の日スルーされました。あららら、らそうでしたか。辛いですね。どうなんですかね、分かってはいるんですけれども、なんかこう恥ずかしさもあるのか、つい親はもういいだろうと思ってしまうのか、しかし必ず子供さんとかお孫さんはね、時間が経ったらあの時してあげたかったなって思う時が必ず来るのでね、どうかどうかあったかい目で見てあげてくださいね。ありがとうございます。さあ続いての方です。あられさん、ありがとうございます。妙慶さん、スタッフの皆さん、井村屋さん、ありがとうございます。この度水羊羹セットを送っていただきました。家族で美味しくいただきました。そうですか、当たりましたか、よかったよかった。さあ妙慶さん、何をしても親は文句を言うばかりで聞き流すっていうふうに妙慶さんもおっしゃってたようなんですが、私はなかなか聞き流すということができないんですとのことです。そうですよね、やっぱり身内っつのはもう本当そうなんですよね。私の場合はしんどいなと思った時にはちょっと場所を離れます。親にちょっとトイレ行ってきますとか、それこそアイスクリーム食べてきますとか言ってで、ちょっと場所を離れて深呼吸してます。このね、背中をガーって伸ばしてゆっくり深呼吸するっていうのはね、自律神経を整えるんです。イライラとした気持ちが整いますので、ちょっと場所を離れるっていうことをね、あられさんぜひしてみてください。さあ続いての方です。ラジオネームジョニーさん、ありがとうございます。妙慶さん、おはようございます。会社を定年して5年目になりますが、継続して働いています。給料やボーナスは正社員の時より下がりましたが、この年で仕事をさせていただくことに感謝をしておりますとのことです。ジョニーさんのこの気持ちが素晴らしいですよね。給料のことを考えたらんと思うんですが、でも仕事をすることによってで若々しくなりますし、いろんな発見があります。そんなことをまた番組でね教えてください。続いての方です。ナイスショートさん、ありがとうございます。手術を受けられたんですね。ブレーキがかかります。こんな時神や仏はないと思うんですけれども、物事をスムーズに運んでくれる仏はいないんですかとのことです。都合よくはいかないんですね。災難に遭う時には災難に遭うが候というねお言葉があります。避けられない、この事実をなんとかなんとか受け取りながら、喜びを持ちながら生きていく、必ず生きる知恵をいただいていきましょう。まだまだたくさんのメッセージをいただきましたが、次回紹介させていただきます。